今夕は前回の続きになりますが、24節から27節までを見ていきたいと思います。でこの話はよく聞く話です。そしてまた日曜学校でも、この話をよく聞くでしょうし、また歌がありますよね。賢い人と愚かな人が、岩の上に立てたのと砂の上に立てたっていう話を、歌もありますし、子ども賛美歌の中にありますし、よくそんな歌を歌います。よく聞き慣れていることなんですが、しかし、それだけ聞き慣れているんですけれども、逆に言いますとあまりその深く内容を突き詰めて考えるということがなかった言葉でもないかなと、箇所でもないかなと思います。で今日はちょっとゆっくりとそのことを考えてみたいと思います。で特に教会以外でもこの岩の上とね、砂の上に建てた家の話というのは教会以外でも結構話されること多いですね。砂の上に建てるのは愚かな人がやることだ、岩の上に家を建てなければなりませんという例えはよく使われます。でこの聖書の中で言われている、この24節から言っているところの私のこれらの言葉を聞いてというのと、そしてこの26節のまた私のこれらの言葉を聞いてという同じように、このイエス様が言われたことを聞いているっていうことが前提です。またこのイエス様の言葉を聞いているこれらのことって何かって言いますと、直接的にはこのマタイの福音書の中で書かれている5章のこの1節からあります。5章の1節読みますとこうあります。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると、弟子たちが身元に来た。そこでイエスは口を開き彼らに教えて言われたという、この教えのことを指しています。ですから岩の上に立てるというのは、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者のことを、岩の上に自分の家を建てる人のことというふうに言っています。そして同じようにこのイエス様のお言葉を、教えを聞いても、その聞いたことを行わない者は砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます、というふうに同じ状態の中にあって違いがある。違いが何かと言いますと、イエス様のお言葉を聞いてそれを行うということと、そしてまた行わないという人に違いがある。それを岩の上に建てた家とまた砂の上に建てた家に例えることができますっていう話ですね。でこれはそのまま聞きますと分かったようでありますが、しかし現実的には実はこの教えは非常に続いてるんですね。それはどんなことかと言いますと、12節でこの7章の12節で、それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい、これが律法であり預言者ですと言っています。でこの12節で5章の2節から始まったイエス様の教えがここで一旦終わってるんです。結論を出してるんです。でその教えに対して、いや実は2通りその教えを受け取った人には2通りの態度を取る場合がありますよ、二通りの態度を取ることができますよというのが実は12、13節からの教えなんですね。その教えの一つにこの賢い人と愚かな人の二人の立場がある。ですからじゃあこの教えに対して二つの、相反する行動を取る人がいます。それが一つが13節の狭い門から入りなさいということです。そして狭い門と、そしてまたこの大きい門ですかね、広い門です。そしてその狭い門から入って狭い道を歩くこと、それとまた大きい門から入って広い道を歩む人、 そういう二通りの人がいる。同じようにイエス様の教えを聞いていながら、その態度の取り方としては二通りありますよっていう話なんです。そしてその二通りある時に、狭い門から入ればそれはこの命に至る道を歩くことができるし、そしてまた広大きい門から入ればその道は広いんですけれども滅びに至るんですよ。あなたはさあどっちを選ぶんですかっていう話ですね。で、私たちはその入り口の時に将来が見通せれば、いやこっちの大きい門と広い道が見える、そっち行ったら滅びるんだってのが分かれば、誰だってそっち選びません。たとえ狭くて通りにくくても、細い道で歩きにくくても、そっちが命に至るものだってのが見えれば、絶対に私たちはそっちの狭い門と、そして細い道の方を歩くでしょうね。でもそれが見えないんです。先が分かんないんです。人生ってそういうものですよね。これから何が起こるかって分からないです。で、分からない時に、でも実際にはどっちかを選ばなきゃいけないんです。どういう生き方をするか、どっちかを選ばなきゃいけない。で、私たちは選んでるんですよ、現実的に。どちらかというのがここのイエス様の教えです。そしてそのどちらかを選んでいるんですけれども、選ぶときに気をつけなきゃいけないって、そこに偽預言者が来るって言うんです。で、偽預言者っていうのはどういうことかというと、イエス様の教えに反した、イエス様の教えとは違った、この世の中がいいよって言っている、みんなが歩んでいる道の方がいいよっていうふうに、そっちの方に誘う、そういう人がいるって言うんです。で、しかも偽預言者と言っていますから、ある意味でクリスチャンと自称している人、教会にある意味では集っている人かもしれません。つまりクリスチャンのように見えてクリスチャンでない人のことです。そして聖書の教えをしているようでいて、聖書の教えとは違ったことを教えている人、これ偽預言者と言います。で、私たちは将来細い狭い門から行った方がいいのか、大きい門から行った方がいいのか、細い道を行った方がいいのか、広い道を行った方がいいのか、その先が見えません。そうするとその門の入り口のところで、その偽預言者が出てきて、あなたこっちの大きい門の方がいいよ、広い道の方がいいよ、行きやすいよ、だってみんな通ってるし、そっちの方がいいじゃないですか、というふうに誘う人がいます。で、しかもそれは羊の皮をかぶった狼だって言うんです。ですから羊のなりをしてやってくるっていうんですから、一見とても正しいことのように見えるんです。いい人のように見えるっていうんです。だけれども、その人たちの中には実は貪欲な狼、まさに滅ぼし尽くすような悪意があるんだっていうんです。そしてイエス様が教えた道とは違った歩みをするようにというふうな誘惑をする者が出てくるんです。そしてその時に私たちはそれを見分けなければならない。で、見分ける方法がありますよって言います。それはその人の身を見れば分かります。つまりその人がどういう歩み生活をしているかということを見れば分かります。で、その生活って何かっていうと、身っていうと、ここではまあいろいろ細かいことを言ってるんですが、良い気とか良い悪い気の話も出てるんですけれども、ここではまあちょっと中心ではないので簡単に言いますけれども、ここでは神様のことを信頼しない、イエス様の十字架の贖いが自分には必要だということを本当に認めていない、むしろ人間の自分の行いだとか、みんながやっているからだから自分もやるという基準でしか歩けない人、そういう人生の選択をしている人のことです。ですから聖書が教えている、イエス様が言っていることっていうのは実際には非常に難しいなと思うことあるんです。最初の方から5章の最初の方を見ても分かりますよね。心の貧しい者は幸いです、天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです、柔和な者は幸いです、義に飢え渇く者は幸いです。 憐れみ深いものは幸いですという、それを幸いだと思う生き方をするかどうかですよね。でもこれ、こういう幸いの生き方ってこの世においては非常に難しいです。だからそんな生き方は流行らないから、もっとみんながやってる方向を行った方がいいよというふうに二世預言者は進める。その方が楽です、そしてみんなに褒められます、その方がいいですよと言って、大きい門とそして広い道を行くようにと進めます。でもその人の行いは明らかに自分が罪人であること、そしてまたイエス様の贖いがなければダメなんだ、そして聖書のお言葉に従って生きようというその気持ち、決心がない生き方をしている。そういうふうな、その生き方身を見れば、それが偽狼か、じゃあ偽預言者か、また羊の皮をかぶった狼かどうかが分かるよ。そうやって近寄って誰、優しそうに近寄ってきても、それはみんな実は羊のなりをした狼なんだ。確かに一時そういうことってありますよね。私たちは甘い言葉に騙されてはいけないという言葉をよく言います。よく褒めちぎる人がいますし、また持ち上げる人がいます。そしていい気持ちになってその言ってる人のことに誘われていったならば、その人は破綻をきたします。厳しいかもしれないけれども、真実に伝える人はの方を選ぶということの難しさを私たちはよくこの世でも聞きます。特にクリスチャンはこの世の中でクリスチャンとして生きるということは大変かもしれません。ましてやイエス様が教えられたこの非常に厳しいですよね。心で色情を抱いて女性を見たならば、それを心で勧誘しているんだと言うし、また人にバカ者知れ者と言ったらば、それはもう神様の裁きを受けるんだというふうにも言われます。そうすると本当にそれは難しいなと思わされます。そして復讐しちゃいけない、復讐するのは私にあるんだなんて言うと、ますますできなくなっていく。そんな考え方に対して、そう、それは別にキリスト教だけの言ってることで世の中では通用しないからと、もしイエス様のこの勧めのよりも世の中の常識や、そしてまた人が褒められるということにこの私たちの心を向けて道を選択していくならば、それはその人自身の、そう勧める人の生活を見れば分かりますよ。あなたはどうしますかというのが一つ。そしてもう一つはね、これは21節からなんです。この21節からはもう一つ私たちを欺くものがあるって言うんです。今は羊のなりをした狼が寄ってくる、私以外の偽預言者が来る。ところが21節からは何かというと、自分の中にあるごまかしなんです、偽りなんです。その15節から来る偽預言者ってのは、私たちクリスチャンに外からその誘う、滅びへの誘いに人についてる。でももう一つは21節は、私たち自身の中にある偽りです。つまり私たちは神様神様と言っていながら、実際には神様のまた素晴らしい、みんながさすがクリスチャンだと褒め、みんながこう目を見張るような素晴らしい生活をしていたとしても、実は神様、イエス様から言わせれば全然知らないと言われるような行動を取ることがあるよ。でどういうことかというと、私たちはこのいつの間にかクリスチャンらしいということができるということによって満足する、みんなが褒められる生活をするということを目標にして、神様によって私たちの罪が許されるということよりも、みんながクリスチャンらしいというふうに評判を、良い評判をしてくれる、そういうことができるとクリスチャンだと思って安心してしまうという人のことです。で、私たちは 自分の罪の許しの必要性や十字架のイエス様の十字架の贖いに対しては、この自分とはあまり関係のないもの、ただ行いが神様に喜ばれるような行いをすることが大切なんだ、そして私は神様に喜ばれるような行いをしているから自分はクリスチャンだというふうに思い込んでいる人のことです。いろんな奉仕をしています、いろんな働きをしています、だから私はクリスチャンですと言ったならば違うよとここで言われているわけです。だから逆に言えば、たとえ人が褒めるようなクリスチャンらしいことができなくても、また教会のために、神様のために、なんかみんなが褒めるような、あっと驚くような奉仕や働きができなかったとしても、自分にがっかりする必要はないということです。それは何かというと、自分が神様に受け入れられたものの良いことや功績ということが何もできない罪人であるということ、そのことを認めて、自分の裁きの身代わりにイエス様が死んでくださった、いやそれ以外に神様の許しをいただくことはできないと信じているならば、それは神の民だということなんです。神様のために何かできるから神の民じゃないんですよね。で、私たちは何かしていることでクリスチャンだと安心してしまうことがあります。そうすると私たちは本当の意味でのイエス様の十字架を必要性というものを覚えないクリスチャンになっちゃうんです。自分が何かできるからクリスチャンだと思っていることの誤りについてここでは教えています。で、私たちはどっちを選んでるんでしょうかね。何か人が褒めるようなことをできたから自分をクリスチャンだと思ってるんでしょうか。いや私はクリスチャンだと、そういうふうにできないからクリスチャンだというふうには言えないんだと言っているならば、それはここで言っているイエス様が警告していることに耳を傾けなければなりません。私たちはみんなが褒めるクリスチャンらしいことをしたから、だからクリスチャンだというふうに言ってはならないということなんです。たとえできなくても、自分の救い主としてイエス・キリストが十字架について死んでくださったことを信ずることによってキリスト者となるんだ、何もクリスチャンらしいことができなかったとしても、それこそが私たちは神様の前にあなたは知らないなんていうふうには言われない存在なんだ。たとえどんなことを素晴らしいことをやったとしても、実はあなたなんか知らないというふうに言われることがあるよ。私たちは自分の中で自分を自分でごまかしちゃいけないっていう点です。自分が罪人だ、どうしようもない弱さや醜さを持ってるということをごまかしために、何か人が褒められることをすることによって自分は大丈夫だと考えるならば、それは大きな間違いだというわけであります。そしてその次に、この砂の上と岩の上の家を建てた人の例えが来るわけであります。で、この箇所でやはり2人の相反する人物が登場します。で、ここにはこの今までのこの結論の全部のそのなんですか、まとめとして、この岩の上に建てた自分の家を建てる人と砂の上に家を建てる人の例え話が、最後の最後の結論としてここにイエス様は出しました。で、ここでは先ほど言いましたように、この岩の上に家を建てた人とその家、またその砂の上に家を建てた人とその建てた家の例え話であります。これは建てる人と建てた家という2種類出てくるんですね。そこの点をちょっと区別して考えなければなりません。で、どういうことかというと、この人は自分の家を建てたいと願った。で、建てたいと思ったのは、岩の上に家を建てた賢い人も砂の上に家を建てたその愚かな人も、自分の家を建てたいと思ったという目的は一緒なんです。このことを言ってます。ですから人が求めていることっていうのは、ここのとこでは同じものを求めていたということで違いはないよって言っています。そしてまた、この建て終わった家が そしてその後ここで出てきますね、25節、雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家は家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。そしてまたこの27節でもそうです。もう一軒の家にも雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけた。ですから妻の家に上に家を建てた人の家にも、そして岩の上に建てた人の家にも同じような試練が来るということです。ですからイエス様のお言葉を聞いてイエス様を信じている人にも試練がある。そしてそのイエス様のお言葉を聞いてイエス様のお言葉を実行しない人でも、行わない人の上にもやっぱり試練が来る、同じように来る。つまりイエス様を信じている人にも信じてない人にも同じようにこの世に生きている限りは試練があります。しかも同じような試練、ここで同じ試練です。同じ戦いです。ですからクリスチャンになったらばもう悩みがなくなるってことは聖書一度も言っていません。同じように生きます。そしてこの中で出てくる、一見してこの家は見た目では岩の上であろうと砂の上であろうと、一見しただけではその違いが分かりません。でこの例えで出てくる言われている言葉にはやはりここにも2つあります。一つはこのクリスチャンになろうとする人の中には利益や祝福だけを求めて、そしてイエス様を信じたらばもう問題や悩みなんか全然なくなるだろうというふうに来る人がいます。でもそういう人に対してイエス様は言ってます。いや、御言葉を聞いて実際に行っている人にも嵐は来るよ、雨は降るよ、風は吹くよというふうに言っています。ですからその表面上は同じような家を建てて、だからイエス様を信じているクリスチャンには雨が来ないかというとそうじゃない、来るよ、ちゃんと来ます。じゃ イエス様のお言葉を聞いに従わない人のはどうですか。やっぱりその人にも同じように来ます。そしてそこにもう一つ、二つありますが、もう一つは何かというと、家を建てた、今度は建てる人の気持ちだとか建てた目的だとかそういったものの違いとともに、ここには家を建てた家の違いがあります。不一致点が明らかにされています。で、二つの家、二人の人の相違っていうのは何かというと、この岩の上に建てたっていうのと砂の上に建てたっていうことの違いです。で、建てた家は一見全く違わないっていうのが前提ですね。ここでは見た目は変わらないんです。で、土台と土台、その上に建てたものっていうのは、もしかしたらば土台をきちんと建てた人の方が上に建てた家はきっとお金がかかって、もしかしたらみすぼらしいかもしれません。で、土台、砂の上に建てて土台をちゃんとの上に建てなければ、その分だけ上の建物についてお金がかかるから、使えるから、もしかしたら立派に見えるかもしれません。ですから表面上で見えるところだけで判断することの過ちをここでは教えています。で、その過ちを教えるときに、いや、試練があったときに結果で分かるよということをここで言っているわけではないようであります。いや、むしろもっと結果を教えるために言ってんじゃなくて、このような結果にならないためにどうしたらいいかを教えてるんですね、ここでは。イエス様は、後で結果が分かるから、その時にざまみろっていうふうな教え方ではありません。じゃあ、どうしたらそのような過ちを犯さずに済むかっていうことであります。ですから真のクリスチャンと偽りの歩みをに巻き込まれた偽クリスチャンとの違いというのは、後で分かるよという意味ではなくて、非常にそれは一見見分けしにくい、つけにくいということです。そのことをしっかりとまず覚えておかなければなりません。 私たちはその人の表面的な言動や、そして社会的評価や、また功績によって判断しては、見えるところで判断しちゃいけないということがまず言われているところです。そしてよく似ていて一見何の違いもないかのように見えて、二人が建てた建物には実は根本的な大切な点が違っている。じゃあ何が根本的に違うかというと、見えないところにこそ実は違いが出てくるんだというふうに教えます。で、ルカによる福音書のちょっと6章を見てください。この記事と同じ中で面白い、これ別の言い方をしてます。ルカによる福音書の6章、6章のですね46節、48節ですか、47、48を見ます。6章ルカの福音書ですね。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ていますと言っています。賢い人は地面を深く掘って自分の家の土台を据えるというんです。しかし愚かな人は全然掘りもしないし、土台を据えるためのロープもしなかったとルカは伝えています。言い換えますと、このマタイに戻りますが、二人ともこのその相違を見出すということは非常に難しいということと、愚かな人はどのような仕事をしているのかということ、そのことを知れば同じ過ちをせずに済むという警告をしています。つまり賢い人というのは愚かな人の反対をすればいいわけですよね。ですからここで言えていることは、見えないところにこそ力を入れるということが賢い人の姿なんでしょうね。そんなことが言えます。つまり見えるところでは判断してはならない、見えないところで私たちはその人が正しい仕事をしているかどうか、愚かな正しい人、仕事をする賢い人なのか、愚かな仕事をしている愚かな人なのか、そのことが分かるというのであります。そしてある本によりますとですね、こんなことが書いてありました。この愚かな人ってのはどういう人のことを愚かな人というのか、その愚かな人の人間性についてこんなことを言っている本がありました。その人の特徴はまず第一にせっかちである。で、どういうことかというと、何事でもすぐに従う、行動を取りたがる、待つ時間を持たない、じっくり考える時間を無駄だと思って早急に結論を出したがる人、なんか私よく言われてるところですよね。そしてこんなことを言われてます。で、聖書はこういう行動を取る人に対してしばしば警告しています。例えばイザヤ書を開かなくても結構なんですが、イザヤ書の28章でこんなことが言われてます。だから神である主はこう仰せられる、見よ、私はシオンに一つの石を石杖として据える。これは試みを経た石、固く据えられた石杖のたっとい頭石、これを信ずる者は慌てることがないという言葉があります。つまりこの愚かな人ではない人っていうのは何かというと、神を知っているということと、神のこのご計画、目的、そういったものに対して信頼して待つことのできる人で、神様を信じるっていうのは神様がなされることを待つことのできる人のことなんだって、こういうふうに言っている本がありました。で、それに対して 先ほど見たように愚かな人の特徴っていうのはじっとしていられない、すぐに結果を求める、そしてまたいつでも近道を引っ下がる。私はどう言ったら一番近いかっていうことをすぐ車を運転するとそんなことを考えてしまう。そしてまさにその姿は私そのものだなと思うんですが、でそういう人に限って愚かな人はその人の言葉に耳を傾けようとしない人だとさらに言っています。で最近私はそういう傾向が強くなってきたかなと思うんですが、人の言葉をすぐ遮ってすぐ結論を出したらというふうに、愚かな人ってのはそういう人のことなんだっていうふうに、ある本にありました。そうするとこの愚かな人っていうのがこの家を建てる時の愚かな人ってどういうことかと言いますと、やはり自分の家を欲しいっていうことは同じです。でもここで土台の上にきちんとした土台をの上に石の上岩というしっかりとした土台の上に家を建てるのでなければダメだよということを人の忠告を聞こうとしない人、見えないところで労することをそれを嫌がる人、実は見えないところにこそ私たちは力をつけなければならないし心を用いなければならない。で三条の教えってそうですね、私たちの心の問題や思い方の思想の問題であって見えてくるものではないんですね全部。だからそれを大切にするのでなければたとえどんなに目に見栄えがどんなに良くったとしてもそれは滅びに至るものですし、いざという時にはこれはすぐダメになってしまう、何の役にも立たないものになってしまうんですよ。ですから聖書がイエス様が言われた見えないところのその心の在り方っていうものがすっごく重要なんだ。でその心の在り方を私たちは実際にこの生活の中で大切にして生きていくという人生の在り方を決めなければそれは愚かな人の生き方に過ぎないというふうにここでイエス様は言われているわけであります。実に私たちは弱いものであります。外見上の見栄えだけで満足したりがっかりしたりしてしまうものであります。で聖書の中でしばしば強調されているのは土台は何よりも重要だよ、大切なんだよということが教えられているんですね。私たちはその何ができたかっていうところで自分を評価したり人を評価したりするっていうその表面的なことで評価することの愚かしさと危険性というものを聖書は教えている。でここの最後の結論というのはまさにそれです。マタイによる福音書の中でぜひもう一度思い返してほしいんです。五章からずっと言われていくことは私たちの心の在り方です。心の拠り所を一体どこに置いているか、自分の力に置いているのか、自分のやった功績に置いているのか、自分の人に対する評価に置いているのか、そうなのか、それとも神様の前における自分の在り方、そのことに対して心を本当に用いているかどうか、よく自分の中の心の中を吟味してみましょうよというのが聖書が教えられているところです。そうすると私たちはこの人生の土台に一体何を土台とするべきなのか、私は何でもできるとか私はあれもできるこれもできるという誇りの上に自分の人生を土台を置くのか、自分は罪人でイエス・キリストの十字架の贖いがなければ私は神様に受け入れられることのできないものなんだというふうに自分の罪を認めて神様の許しに自分の人生を置くのか、そのどっちに置くのか、どこに土台を据えているの、あなたが頼っているもの、本当に人生の歩みの中のその基盤となるものをどこに置いているの、それで大丈夫ということの問いかけがここで流れているわけです。私たちはどうでしょう、本当に自分はクリスチャンだと思っているんだけれども何を根拠にクリスチャンだと自分は言っているんだろうか。 そして自分はダメな人間だというものを一体どこに根拠を置いてダメな人間だと自分で自分を評価しているんでしょうか。私たちは人が褒める事柄ができるかできないか、自分で満足できるその生き方をしているという自分の満足に自分の生きる生き方の根拠を置いているのか、そこら辺がはっきりと私たちはもう一度問われなければならないところではないでしょうか。ですから真の信仰者であるために必要なことは明瞭であります。つまり大切なことは愚かな人のような歩みをしないことです。愚かな人のような歩みをしないということは、私たちに必要なことは神のお言葉の上に自分の生活の基盤を置くということに心を捧げるということです。つまり私は神様のこの贖いと憐れみと慈しみがなければ、私のこの神様の前における救いというものは実現しないんだと、イエス・キリストの十字架を自分の身代わりの死であるというふうに受け入れて、そこに自分の基盤を置いているかどうか、自分の行いや人の評価に置いているかどうかというところの違いが出てくるわけであります。人は私たちを利用するために何とでも私たちを褒めたりまたは叱責したりします。ですから人の評価に自分の基準を置いてはなりません。またある人は自己顕示欲にとらわれる人がいるかもしれません。自分がどんなふうに見られるかということに救急として自分を誇ったり、または自分を卑下したり、劣等感に苛まらされたりするなんていうことがあってはいけない。それは愚かな人の生活の基盤ですよということであります。私たちは神を知り、イエス・キリストに似るということを絶望し、そしてこのマタイの福音書で言われている、ぜひもう一度読み返してほしい、この5章の1節からそして7章の12節まで、その教えに私たちの生き方をそこに立とうと決断をしていく、そういった決断をしているかどうか、まさに義に飢えかわき真に隣人となることを喜び求める生き方をするかどうか、その基盤をもう一度考えていただきたいのであります。それが実はこの愚かな人にならない生き方を進めているところであります。私たちはどうでしょう。私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。それは目に見えないところかもしれません。しかし目に見えないこれでも、それはどうしても私たちがなくてはならない必要としている基盤であります。その基盤の上に立てる歩みをしたいものであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。どうか私たちは人の評価やまた自分の自己満足に自分の価値を置こうとして、そして愚かな人の歩みをしてしまいます。私たちは同じようにさまざまな試練を受けます。しかしキリストの贖いのゆえに、そこに自分の救いと存在価値をもし置いているならば、さまざまな試練の中にあっても倒れることがないと言われました。どうかこの警告に従って、私たちがイエス様の教えに本当に立った歩みを求めるものでありますように、助け導いてください。弱い私たちです。ですからそう、主よ、私たちがもう一度自分の功績ではなく、あなたのお言葉と約束に信頼して生きるものとさせてください。そのような力をお与えくださいますように心からお願いし、イエス様のお名前によってお祈りいたします。